健康生活応援番組生き生き時計。おはようございます、峰拓人です。
おはようございます、咲実紀です。この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りします。
それでは今日のゲスト出演者をご紹介します。先週に引き続きまして、東京慈恵会医科大学附属第三病院産婦人科診療部長磯西誠二先生です。
おはようございます、磯西誠二です。よろしくお願いいたします。
先生、先週は子宮がん検診のお話をいただきましたが、今回は卵巣腫瘍合併妊娠ですかというテーマでお話しいただけるそうですけれども、
はいはい、
卵巣腫瘍ということですが、どういうことですか。ちょっとご説明いただけますか。
簡単に言えば卵巣にコブができると。
なるほど。
卵巣はそもそも2つあるんですよね。
はいはい。
で、1つ取っても大丈夫というふうに聞いてますが、卵巣の方に腫瘍ができて1つ手術で取っても妊娠は可能だということなんですね。
あ、それはその通りです。
なんですね。
はい。
で、卵巣腫瘍というのはいろいろ種類があるんですか。
はい、そうですね。
じゃあそのことについてお話しいただけますか。
ですね、これはまあ病理学的な分類に基づくもので
難しい、
これはまた難しいんですね。
簡単に
卵巣腫瘍の、まあ、簡単に言うと、良性、悪くないやつですね、うん、それから悪性、卵巣のがんとか肉腫とか、でその真ん中があるんですね。これも、中間型があるんですね。でそのそれぞれについて、卵巣のどこから発生したかというので、それぞれについて3つずつ分かれるんですね。ですから分類だけでも、3×3 で9種類あるんですね。でそれぞれの分野に、また、数種類から10種類ぐらい、ですから細かく分類しちゃうともう何十種類にもなっちゃうんですね。
そうですね。あの、私の知人なんですが、昔あの手術をしたことがあって、その取り出したのを見せていただいたら髪の毛みたいなものがたくさん絡んでたということだったんですが、これはまた種類の一つなんですか。
あ、そうですね。それは、おそらく奇形腫と言われるもので、卵巣の中に、髪の毛とか脂肪とか、皮膚の成分とか。
その髪の毛はどこから来るんですか。
卵巣そのものが、卵を作りますよね、うん、赤ちゃんの卵、
はいはい、
赤ちゃんの卵は、最近の iPS 細胞じゃないですけれども、何にでも分化する、分かれて成長していくわけですね、うんうん、でその細胞の不思議なんですけども、分化していった時に皮膚になったり髪の毛になったり目玉になったり骨になったりするわけですね。
じゃあ その卵巣に絡んでた髪は本当は赤ちゃんの髪の毛だったんですか。
まあそれが、赤ちゃんの髪の毛になれば正常なんですけれども、赤ちゃんができる前に勝手に、髪の毛ができちゃった
んですね。絡んでしまった。
そうですね。
あ、そうなんですか。
だいたい骨とか歯とか、脂肪とか、そういったものを含んでるものなんですね。ですけども、それはまあ奇形に見えるから奇形腫と言ったんだろうと思うんですが、それが正常の髪の毛、正常の皮膚、正常の軟骨とか神経であれば、これは別に問題はない、良性の部類に入るんですね。
長年の謎が解けました、ありがとうございました。
よく女性週刊誌に卵巣に毛が生えたとかなんとか、まあ、報道の仕方にも問題があるかもしれないですけどね、けれども別に悪いものではないんですね。
そうなんですね、取ってしまえばいいわけですね。
取ってしまえば問題ないですね、うん、で卵巣はその場合も残すことすらできますね。
あ、そうですか、あ、その絡んだものさえ取ればいいんですね。
そうです、そうです。
あ、そうなんです
か。腫れたとこだけを取って卵巣自身は残すことすらできます、
ね、そういう手術もできるんですか。
できますね。
あの、卵巣腫瘍にかかる年齢層、一番かかりやすいのはいくつぐらいの方なんでしょうか。
こいつはですね、何しろ相手が9種類にも分かれるわけですね。したがってそれぞれの腫瘍によって年齢分布は大きく変わってくるんですね、だいたい10から15歳ずつ変わってくるんですね。
で、例えばその 子宮がんですと年齢が高齢者になった場合は胎がんの方に移行しますけれども、卵巣嚢腫、卵巣腫瘍の場合はそういう種類の分類もあるんですか？
その通りですね。
やはりあるんですか？
例えばですね、悪性の、その一番最初に言ったその水が溜まってくると、単なる水が溜まってるだけならいいんですけども、これが悪性の卵巣腫瘍、卵巣がんで水が溜まってると、いうような状態っていうのはどちらかというとやはり高齢者に多いですよね。つまり、更年期を過ぎてからの方が多いですかね。もちろん更年期の方でも卵巣に水が溜まってるだけの卵巣嚢腫の人もたくさんいらっしゃいます。
これ単純に考えて水を抜いちゃえばそれで良くなるってもんじゃないんですか？
それがでかくなってて水を抜いちまえばその圧迫症状は取れますが、産婦人科、婦人科学的には、卵巣に水が溜まってるだから水を抜いちゃえというのは、これ正しい取り扱いではないんですね。これが悪性か良性かというのは取って顕微鏡で見て初めて分かるわけですね。
取ってっていうのは卵巣
その腫れてるところですね。
腫れてるところの細胞、
腫れてるものを取って初めて、そうですね。
で卵巣全部切り取るわけですか？そうではない。
その腫れてるところだけを取って、
顕微鏡で見て、コブになってるわけです。
そうですね、
コブを取って、
コブというか、水が溜まってる場合には、
一部分なんですね。
そうなんですね。
でそれで悪性となったら卵巣全部取るんですか？
悪性となると取り扱いが全然変わってきます。
あ、そうなんですか。
どういうふうに変わるんですか？
卵巣だけを取っただけでは勝負はつかなくなりますね。悪性となるとこれは多くは卵巣がんになりますよね。卵巣がんと卵巣嚢腫とは全く取り扱いが違ってきちゃうんですね。
周りに影響も及ぼしている可能性があるということですか？そうですね、
卵巣がんのがんという、
がんになった場合は、
そうですね、こいつは、何をもってがんとするか、悪性腫瘍というかというと、悪性腫瘍というのは他に転移する性格を持ってるわけですよね。だから転移する性格を持ってるから悪性なんですよ、そうすると、腫れてるとこだけを取った場合、転移した先は全く無防備ですよね。ですから卵巣がんの場合にはこれはもう手術の方法自身からも変わってきちゃうんですね。
卵巣腫瘍のなった場合の自覚症状っていうのはありますか？
卵巣腫瘍がその大きさがちっちゃい時、何も悪さをしなかった場合には症状ないんですね。
ないんですか。
ですから厄介なんですね。これがねじれたり破れたりすると強烈な痛みをもたらすんですね。そうすると痛くてたまんないから病院へ行くと、そうすると卵巣が腫れてたと、
ですから そんなにひどくならなくて普通の症状はないんですか？
ないんですね。
ないんです。
そういう症、簡単に5センチ6センチに大きくなってきたというだけで、今私がお話したようなねじれる破れる
この大きな、なんかすごい痛そう。
それがなければ本人全然分かんないですね。
ああ、そうですか。
だいたい女性の骨盤なんて赤ちゃんの頭が入っても痛くないですよね。 あれがあんな大きなものがお腹の中に入ってて痛かったら、妊婦さんみんな痛くてしょうがない。ということは悪さをしなければあの大きさまで大きくなったって痛くないっていうことですよね。
膵臓がんなんかもそうで、痛み出して初めて分かるってやっぱり膵臓の先生にも聞きましたけど、ね、やっぱり同じことなんですね。
膵臓の場合にはこいつは卵巣よりもっと症状が遅いんじゃないですかね。痛みが出てきた時にはもうかなり厳しいですよ ね、だけども卵巣の場合、今ねじれて痛かったらねじれたのが不幸中の幸いで、でそれで手術して取ってもらえば痛みはピタッと収まる。でそれを顕微鏡で見たら一部にがんがあったというんであれば、その人にとっては不幸中の幸いかもしれないですね。
ちょっと聞いたことがあるんですけれども、その卵巣腫瘍の、症状として下腹部の膨満感みたいなものがあったという経験者の話があるんですが、その膨満感というのはいろいろ 他の原因もあると思いますけれども、卵巣腫瘍の場合の膀胱癌というのは違うんですか？
卵巣腫瘍に特化した膀胱癌というのは、
特にないですか？
ないと思います。あれ膀胱癌というのは要するにお腹が膨らんだ感じ、腫れて圧迫されたような感じ。
そういうのは子宮筋腫でもありますよね。
ありますね。要するにお腹の中にでかいものがあって、あってはならないものがでかくなっちまったと、それで腸を圧迫してああいう膀胱癌という、症状を起こすんで、卵巣腫瘍に限った症状ではないんですね。ただ卵巣というのはもともとはちっちゃいですけれども、でかくなっちゃうとやたらに大きくなるもんですから、女性の腹部膀胱癌というと卵巣腫瘍をどうしても疑わなきゃならない疾患の一つになっちゃうんですね。
その大きくなるってどのくらいの時間をかけて大きくなるんですか？何年間の単位ですか？
これがまだ難しいですね。その9種類の内容によりますね。
そうですか。その体質ではないんですね。
体質ではなくてできた腫瘍の種類、性質によりますね。
あ、そうなんですか。で、まあ、これはあの検査はどういうふうな検査をするんでしょう？子宮がんと同じですか？
子宮がんは細胞で検査できますね。しかし卵巣は細胞で検査するわけにいかないですね、これはね。ですから、熟練者の内診ですかね。
内診、
それから超音波、最近は MRI とか CD とか、それから血液検査っていうのが、まあ、大きな、検査法になってきますからね。
これもやはりおかしいなと思ったら検査をするということなんですね。
おかしいなと思ったらもう早く行った方がいいですね。
はい、今日は卵巣腫瘍についてお聞きしました。
健康生活応援番組生き生き実験、この番組に関するご意見ご質問がありましたら、調布 FM 生き生き実験係までファックスか E メールでお寄せください。宛先はファックス 042-443-8068 443-8068、 E メールはメールアット調布 FM.com mail@chofu-fm.com、 お便りお待ちしています。
この番組生き生き時計は調布 FM のホームページでいつでもお聞きになれます。本日のゲストは産婦人科磯西誠二先生でした。
ありがとうございました。
この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りしました。